聖書をお読みします。はじめに旧約聖書のネヘミヤ書13章23節から27節までです。印刷は37までになってますけど27の間違いです。12章の23節から27節まで、旧約聖書の762ページです。ネヘミヤ記13章23節から27節。またその頃、ユダの人々がアシュドド人やアンモン人やモアブ人の女と結婚していることが私に分かった。その子供たちの半数はアシュドドの言葉、あるいはそれぞれの民族の言葉を話し、ユダの言葉を知らなかった。私は彼らを責め、呪い、幾人かを打ち、その毛を引き抜き、神にかけて誓わせた。お前たちの娘を彼らの息子の妻にしてはならない。彼らの娘をお前たちの息子の妻に、またはお前たちの妻にしてはならない。イスラエルの王ソロモンすらもこのようにして罪を犯したのではなかったか。数ある諸国の中でも彼のような王はおらず、神に愛され神によってすべてのイスラエルの王に立てられた。その彼でさえ異民族の妻たちによって罪に引き込まれてしまった。私たちの神に逆らって異民族の女と結婚するというこの大きな罪悪を犯したということをお前たちについても聞かさなければならないのか、聞かされなければならないのか。もう一箇所、新約聖書のルカによる福音書第10章の25節から37節、新約聖書の126ページです。ルカによる福音書10章25節から37節。するとある律法の専門家が立ち上がり、イエスを試そうとしていった。先生、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。イエスが、律法には何と書いてあるか、あなたはそれをどう読んでいるかと言われると、彼は答えた。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。また、隣人を自分のように愛しなさい、とあります。イエスは言われた。正しい答えだ。それを実行しなさい。そうすれば、命が得られる。しかし彼は自分を正当化しようとして、では私の隣人とは誰ですかと言った。イエスはお答えになった。ある人がエルサレムからエリコへ下っていく途中、追い剥ぎに襲われた。追い剥ぎはその人の服を剥ぎ取り殴りつけ半殺しにしたまま立ち去った。ある祭司がたまたまその道を下ってきたが、その人を見ると道の向こう側を通っていった。同じようにレビ人もその場所にやってきたが、その人を見ると道の向こう側を通っていった。ところが旅をしていたあるサマリア人はそばに来るとその人を見て哀れに思い、近寄って傷に油とぶどう酒を注ぎ包帯をして自分のロバに乗せ宿屋に連れて行って解放した。そして 翌日になるとデナリオン銀貨2枚を取り出し、宿屋の主人に渡していった。この人を解放してください。費用がもっとかかったら帰りがけに払います。さて、あなたはこの三人の中で誰が追い剥ぎに襲われた人の隣人になったと思うか。立法の専門家は言った。その人を助けた人です。そこでイエスは言われた。行ってあなたも同じようにしなさい。祈祷を捧げます。慈愛に富みたもう神様、今日も礼拝を守れるこの幸いを感謝いたします。礼拝の技を通して豊かな恵みをいただくことができるようにお導きください。神様、私たちは本当にあなたを知っているのでしょうか。私たちに近づき、私たちを動かし、私たちを支えてくださるあなたの姿を、あなたの働きを、またあなたの心を、私たちは知っているのでしょうか。私たちはしばしば自分の考えや自分の経験だけであなたを理解しようとします。そしてあなたを見出すことができないと、あるいは感じることができないと失望します。私たちは自分の狭さを克服したい、そうしてあなたに出会いたいのです。父、子、聖霊の一人の神、人知をはるかに超える神様、どうか私たちを捉えていてください。私たちの群れを守り導き、祝福のうちに置いてください。困難や悲しみのうちにある兄弟姉妹方を覚えてください。お一人お一人を支えてくださいますようにお願いをします。この祈りを主イエス・キリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。敵とは隣人とはと題しまして、御言葉の取り次ぎをさせていただきます。今日のテキストでは立法の専門家がしきりに隣人という言葉を使っています。で、そこでまず隣人ということについて考えてみます。で、旧約聖書でも新約聖書でも隣人と訳せる言葉はいくつかあります。で、それぞれ文脈によって兄弟と訳されたり、友人と訳されたり、仲間、あるいは近くにいる人などと訳されます。で、今日のテキストに使われている隣人という言葉、このもともとのギリシャ語では近くでとか近くにという意味の言葉です。ですから近くにいる人という意味でこの隣人という言葉がここでは使われていることになります。で、そこであえて、聖書的概念はと言いますと、目下関わり合っている他者、そういうことだと一応言えると思います。ではその関わり合っている他者というのはどの程度関わり合っている他者なのでしょうか。で、旧約聖書を視野に入れますと、まず職業上の同僚を挙げることができると思います。つまり イスラエルの民族が自分たちが生活している社会の中で同じ職業に就いている人、そういう同僚です。預言者同士だったり祭司同士だったり、そういうこともあるでしょう。とにかく同じ土俵で働いている人たちで、もし軍人ならば同じ部隊にいて、そこで断れば一緒に戦争に行かなければならない戦友ということになるかもしれません。とにかく、ちょっと考えただけでもこの隣人という言葉が適用される範囲は極めて広いと言えます。で、関わり合っているのですから、他人といってもある面はこの内面的に結ばれている、そういうつながりです。例えばダビデとヨナタンはそうだったと思います。ヨブとこの3人の友人たちもそうだったと思います。で、そういうことを考えながら隣人についてまとめますと、そこには仲間意識があって愛情や好意があるということになるでしょう。近くにいて出会ってお互いに好意を抱き合う関係、それが隣人だということができると思います。ですから、レビ記に出てきますように、汝の隣人を自分のように愛せよという、そういう戒めはいわばこの仲間内、イスラエルの民族の 中での話ですね。仲間内で適用される戒めだということをまず理解しておく必要があります。で、隣人愛とか兄弟愛とかという場合もあるのですが、そういう場合の愛も神様との契約に預かる同胞が対象となっておりまして、その関係を規定しているのが律法だというふうに言えます。ところがですね、旧約聖書でそのように定められていた隣人についての枠、この枠組みを超えてしまう隣人関係が旧約聖書には実は出てくるのです。そしてそれは消えるどころかだんだん大きなものとなってこの新約聖書の世界に引き継がれていきます。で、それは旧約聖書では代表的なのは希立者と呼ばれている存在です。この希立者と訳せることはも5つか6つありますね、ヘブライ語 で代表的なヘブライ語の希立者はゲールと言います。このゲールを愛しなさいということが旧約聖書には本当にたくさん出てくるんです。で、ほんの一例ですけれども、例えばこのレビ記の19章の33節以下にはこう書いてあります。希立者があなたの土地に住んでいるなら彼を虐げてはならない。あなたたちのもとに希立する者をあなたたちのうちの土地に生まれた者同様に扱い、自分自身のように愛しなさい。で、これは今日のテキストでイエス様の質問に答えて律法の専門家が引用したあの例の自分自身を愛するように隣人を愛しなさいという言葉のちょっと後に出てくる言葉なんです。同じ章の中に出てくる言葉なんです。他にもたくさんあります。希立者の保護規定というのは創世記にももう出てきておりますし、レビ記にも申命記にも、あるいは出エジプト記にも、ですからモーセ五章にはずっと出てくるんです。それがもう一例だけ挙げておきます。申命記の10章の17節以下です。 あなたたちの神、主は神々の中の神、主なる者の中の主、偉大にして勇ましく恐るべき神、人を偏り見ず、賄賂を取ることをせず、孤児と家父の権利を守り、希流者を愛して食物と衣服を与えられる。あなたたちは希流者を愛しなさい。で、希流者を愛せという言い方が、とりわけこの孤児と家父の保護命令と一セットになって用いられるんです。で、これは旧約聖書モーセ五章を読んでいると私たちはすぐに気づくことなんですね。あ、なんでこんなにたくさんこういう言い回しが出てくるんだろうか。で、ゲールというヘブライ語は、まあ、現代の言葉で言いますと、まあ、在留外国人と言えると思います。で、この旧約聖書に繰り返し述べられている一つの流れが後の時代の新約聖書の中でイエス・キリストというお方の生き方において実行されていくんです。その旧約から新約への流れを私たちはしっかりと捉える必要があります。私が長年関わっております外企業、これ昔は外国人登録法問題に取り組む全国キリスト教連絡協議会と言ったんですけども、外国人登録法という法律が廃止されてしまいまして、今は新しいものに改変されました。で、私たちは、在留の外国人、日本に住んでいる外国籍の人たちの人権を何とか守りたいということで、一つの法律の試案を作りました。外国人住民基本法といいます。で、外国人住民基本法を制定することを求める全国キリスト教連絡協議会というふうに、正式な名称を改めました。でも略称は相変わらず外企業なんです。その外企業の団体はこの旧約から新約に流れていくその流れを土台において活動しています。よくあなたたちはそのヒューマニズムで活動しているんですねって言われるんですけど、そうじゃないんです。私たちの信仰的な土台の上に、いわば信仰課題の実践として外企業は活動しています。ですから私たちが取り組む問題は全部信仰課題です。立法は古代イスラエルの社会、民族の中核でしたから、指導者である立法の専門家は、立法がそう命じれば私たちは隣人を愛さなければならないと考えたんです。立法が命じているから私たちは愛さなければいけない。ですから彼らはまずそういう立法の教えに出会いますと、隣人とは誰ですかと問うんですね。隣人を定義しなければ愛しようもないじゃないですかと考えるわけです。しかしそうした理解は、イエス様からは、イエス様が見ると彼らが陥っている、まあ、悪魔の仕掛けた一つの罠です。今日のテキストはいわゆるこの良きサマリア人の例えと言われるところですけれども、皆さんも何度も多分読んでこられている箇所ですから、今さらストーリーはもう申し上げませんけれども、追い剥ぎにあって瀕死の重傷を負って倒れていた人のところに最初に通りかかったのは祭司だったんです。もちろんイスラエルの民族の代表的な人たちですよ。で、次に通りかかったのはレビ人。これは神殿のいろいろな祭司階級を含めた御用を担当する流れの部族です。 レビ人もイスラエルの代表的な人たちです。この人たちが通りかかりました。で、彼らは追い剥ぎにあって半殺しにされて倒れていた人、旅人を見て気がつくわけですけれども、避けるように道の反対側を通って向こう側を通って行ってしまったっていうんですね。イエス様がそういう例え話をしてるんですよ。で、ユダヤ人にしてみると、祭司とかレビ人っていうのは自分たちの民族の在り方を代表してくれている社会的な地位の高い人たちです。人々から尊敬される人たちです。ですから、そういう立場にある人たちが瀕死の重傷者を助けなかったっていうのは、とてもあれと思うことなんですね。で、彼らが瀕死の重傷者をパッと助けてくれたら話は簡単だったんです。しかしイエス様は助けなかったとはっきりとおっしゃるわけです。で、そうして次に通りかかったサマリア人、ユダから見るとちょっとパレスチナの中ほどですね、サマリア。このサマリア人の旅人がこのけが人を助けたのです。サマリア人という存在は、このパレスチナという土地の歴史的な経緯がいろいろ絡んでおりまして、かつてアッシリアという国に北王国が滅ぼされた際に、サマリアとかガリラヤとか、その北側のパレスチナの北側の領土では、その新しい支配者によってこの植民政策が行われているんです。つまり外国からある部族や民族が連れてこられて、ここに住めというふうに命じられるわけで、もともとそこに住んで人たちが外国に連れて行かれて、お前たちはそこに住めというふうに命じられるわけです。で、そういう植民生活が行われました。で、その結果、北に住んでいたユダヤ人には多民族が混じるようになります。当然多くの混血児がそこでは生まれます。で、そのことが、そういう歴史的な出来事がイエス様の時代にまでずっと影響し続けたんです。南のユダヤ人から見ると、エルサレムを中心とした南の人々から見ると、北の人たちはこのイスラエルの民族の伝統を汚した、そういう蔑むべき存在だったわけです。なのにイエス様はこの例え話で瀕死の重傷を助けたのはサマリア人の旅人だったと言われるのです。サマリア人は差別の対象です。ユダヤから見ると、あやつらは我々の民族を汚した存在だと見られていた人たちです。ですから交流はありませんでした。ユダヤ人とサマリア人の間に交流はなかったのです。で、しょっちゅう小競り合いが地境を通じて起こっていました。そういうサマリア人の旅人が瀕死の重傷者を助けた、これは何を意味しているんでしょうか。イエス様が教えてくださったことは、隣人とは自分がそれになるもの、すなわち人間同士はもともとそれが誰であろうと愛し合うのが本当で、その愛が現実化されるとき人間同士は隣人になるのだということなんです。まず律法があって、その規定によって隣人愛が成立するのではないのです。ユダヤ人といえば、普通私たちは 民族意識が人一倍強くて、一つの宗教に束ねられている存在、そういうふうに見ているんですけれども、モーセ五書の成立過程ですでに立法の中に、在留外国人を愛する信仰思想が生まれているっていうのは、驚くべきことですね。その点では私は、古代のイスラエル人はすごいなと思います。ダメな点もたくさんあるんですけども、その点ではすごいなと思います。で、そのような思想を生み出した鍵は、その古代のイスラエルという国がもう弱小国であったということに関係していると思います。いつの時代にも小国というのは大国に挟まれて辛酸をなめなければなりません。ヤウェの神様がイスラエルを特別選ばれた民族として愛してくださる、そういうことが、彼らの誇りなんですけれども、どうしてイスラエル民族のあり方がそれだけで片付けられなかったのか、いわばイスラエル民族の存在、レーゾンデトールが決着しなかったのか、そういう問題があると思います。列強の中で翻弄される小さな存在は信仰的に鍛えられるんです。弱い立場に置かれるということがどういうことなのか、現実の中でイスラエルは信仰的に一歩一歩高められていったと思います。立法は排他的民族の中心思想ではありません。その成立当初から多くの人々の目には見えない小さな存在の大切さを内容として含んでいるのが立法なのだということです。本来の立法はそうなんです。その具体的な形が寄留者を、孤児を、あるいは家父を大切に保護しなさいという戒めなのです。その旧約聖書に幕を打っている流れをしっかり理解していないと、イエス様の偉大さは分かりにくいんですね。で、旧約と新約を合わせて初めて聖書だと呼ぶ理由はそこにあると思います。旧約の流れをしっかり掴んでおかないと、イエス様のおっしゃったことが分かりにくい、そういうことがあるのです。隣人だけではなくて敵というのも同じですね。私たちは誰かを敵だというふうに認識しないと、何と言いますか、落ち着かないんですよ。で、一度認識してしまえば、今度はその敵は叩けばよいのだということになるんです。落ち着くのです。仮想敵国という言葉がありますよね。今私たちの国は、というか、保守政権の右寄りの人たちはですね、仮想敵国を考えています。中国とか北朝鮮ですよ。で、そういうふうに決めれば、その敵は睨み合う相手として確定するんです。しかし、仮想敵国のような発想からは少なくとも愛は生まれません。生まれるのは敵ですからね、憎しみです。で、そうではなくて、仮想敵国なんて考えなくていいんです。私たち市民の一人一人がどんどん中国や北朝鮮の民衆と仲良く近づいてしまえばいいのです。敵とか隣人とかは、国家が、その国の政府が勝手に決めつけていることだけで、そういうことで、本当は私たち民衆がそんな考えに巻き込まれる必要は全くないのです。 私はイエス様はこの例え話の中で今流に言うとそういうことをお示しになられたと考えています。本来の人間と人間の関係のあり方、これに気づいたときに私たちは改めて聖書の神様が神々の中の神であり主なる者の中の主であることに気づき、イエス・キリストの父なる神様こそが本当に心から恐るべきお方であることがわかります。律法の専門家がイエス様に向かって隣人とは誰ですかと質問したことに対して、イエス様は誰がこの旅人の隣人になったと思うかと逆に質問を返されておられる、その意味がよく理解できます。イエス様は人間が生きるということの本質にそこで触れられているのです。私たちがいろんな理屈を並べて隣人は誰だ敵は誰だとやっているときに、イエス様は言ってあなたも同じようにしなさいとこの例え話で私たちに告げられているんです。愛という言葉はもう本当に今では使い古されて、新鮮味がなくなってしまいました。しかもいろんなふうに使われるもんですから、どんどん抽象化していって関連化してしまっています。人が人を心から大切にするという意味を私たちは回復させなければなりません。そういう本来の愛の意味を回復させる必要があります。もっと言うならば、私たちはイエス様からあなたは急ぎ旅のその日程を変更してこの旅人を助けますかと問われているんです。この問いに私たち一人一人が自分で応答をしなければなりません。お祈りをしましょう。神様、主イエス・キリストからこの自分こそが隣人になるべきことを教えられています。人間同士はもともと誰であろうとお互いに愛し合える存在で隣人になれるということをイエス様は示してくださいました。主イエス・キリストの教会に連なる私たちをどうか隣人にしてください。教会を祝福してください。主イエス・キリストの御名によって御前に祈ります。アーメン。ご無理のないようにお立ちいただきまして、賛美歌の438番、若き預言者を歌います。438番です。
¡Gracias!